9月7日はね、9時前に、里見さんのご挨拶いただいて、古滝屋を出て、で6号線をバスで北上して、帰還困難区域があるようなところだよね。20キロぐらい帰還困難区域があったでしょ。うん、そこを走って浪江町に入って、浪江町の役場の前で、ね、の、あの復興商店街があるところで、降りて、ですぐ木村さんが乗り込んできたんだな。あ、一回役所入ったのかな。入ってない。すぐ木村さん乗り込んできた。で10時半にはもう街中を見学させてもらってるのね。で JR 浪江まで行って、そこはあの例の、オンデマンドタクシー、デマンドタクシーって言ってたかを見せてもらったり、街中であちこちさっき出てたね、家を壊してる様子があったり、大平山の霊園に行ったり、防潮堤を少し見たり、それから受け戸の小学校ね、中入れなかったけれど少し見たり、で焼却場を少し見て、で12時には役場に戻ってご飯を食べて、1時過ぎからね、1時間ちょっと木村さんと菅野さん、菅野さんは去年の人だったもんね、うん、菅野さんだっけ菅野さんだっけと思ってたんだけど違った。まあともかくそのお二人のお話、木村さんが昨日喋って、あと質疑になった時にその菅野さんかなが随分噛んでくるって感じだったよね。で2時半には浪江を出て、3時過ぎに三浦さんのところに、南相馬に到着で、農業の話を三浦さんの体験を中心にしてね、いっぱい伺って、あとお父さんの方からなんだ、お米の線量を測る機械のね話を聞いて、で5時ぐらいにはあの場所を出て、5時半に相馬の夕鶴に到着、そして夕食、感想交流会ってなってるね。そんな一日だったのかな。はい、じゃあそう、浪江町へたどり着くまであたりはどうかな。外の景色もあったと思うんだけど、ない？まあ寝てたかもしれない。ほんで10時過ぎにじゃあ浪江町着いて、木村さんの話を伺いながら浪江の町の案内をしてもらったところはどうやった？
から小学校が見えて、でなんかそこから走って逃げてきて、でなんかガキ大将みたいな子が裏道を知ってたから道路に出れたみたいなの言って、 って、うん、そのすごいなって思いました、
うん、すごいなってどういうこと？
いやなんかそう普段そんな遊んでるっていうかまあそうやんちゃな子がのおかげで、
うんうん、
道路に出れて逃げれた、
うんうん、楽器大将がみたいな子が何を知ってた？
なんか抜け道？どこの道？
抜け道、
うん、知ってた、
うん、
山の方の、
うんうん、うん、他は？どうした？
なんか中学校、
うん、
でなんかみんなが助かってるんですよね。
どこ？
なんか
小学校の話。
あ、小学校、
うん、
みんな助かったんですよね。
1年生を除いてはってことだったね、結局ね。
え、そこですか？
うん、けど小学校の話よ。
いや、え、あ、1年生が亡くなったのは伊藤さんが話してた方の
受け戸小学校やろ。
え、小学校富岡富岡、うん、
小学校は受け戸小学校の話してたと伊藤さん。
うん、そうだと思う。
なんか、
うん、
展望台っていうかこう霊園から見たとこで見える、
うん、向けど小学校
ですよね、
うん、
で、なんかこう走ってきたって言ってたじゃないですか、
うん、
で、見たところあそこから見てめっちゃ離れててよくこんなところまで来れたなって思いました、
うん。多分津波前の話だから、そこには建物もあって道路もあってっていう場所だったわけだよね、うん、
振り込んだって、
うん、
なんか道路沿いのあるからすごい大量のがれきが、
うん、
そんなにあるんだなって、
うん、
感じました。
道路沿い、
道路沿い、
波の中で
波江
へ行く途中のバスの中から見えてるやつ。
はい、
うん、うん、そうだね、瓦礫とか土とか、うん、他は
で、うん、何やったか忘れたんですけど、
うん、
その太陽光が意外と多かったなって思って、
うん、
なんかめっちゃ建設途中、建設、うん、作ってる途中とかのとこもあって、
うん、
なんか結構太陽光あってこれから頑張ってほしいなって思いました、
うん、
太陽光が進んでいけばなって、
うん
太陽光以外にそんな使い道ってないんですよね、
うん、何の使い道？
その土地の使い道あります？
いや、あんまり聞かないね。
浪江の人も検討してるみたいなこと言って、
うん、
だからそれぐらいしかないのは悲しいなって思いました、
うんうん、太陽光多かったのは浪江から相馬行く間かな、
うん、そうか
バスの中からって、
うん、
三浦さんの土地もね、三浦さんのまあお父さんの土地も浪江の北の方にあって使えなくなってしゃあないし太陽光置いてるって、
うん、
ね、他はどうかな。
風力じゃなくて、
ん、
風力じゃなくて、
うん、
太陽光を置く理由ってあるんですか？
一つは安いでしょ、うん、金かかんないで作れるっていうのと、あとはね、太陽光の方が固定価格買取制度の 値段が良かった。なので日本では一斉に太陽光が普及した。で最近太陽光よりも風力を重視しないといけないっていうので太陽光の買い取り価格が下がってきて風力の価格がちょっと上がってるかな。ほんで今は外国資本が日本に風力やりに入ってきてる。中国がいっぱい来てるって話だね。はい、他は？そろそろなんか言うとき。
の話になるんですけど、
うん、
なんかコンビニとか病院とか、うん、学校とかホテルとかの話をちょっとずつ再開していってるっていう話をされてて、
うん、
なんか今までは例えば放射線の影響とか、
うん、
地震のじゃなくて地震じゃなくて家がちゃんとあって住める家がまだあって、
うん、
でも放射線の影響ないから帰っていいですよってなったところで、
うん、
でも帰らないって決めた人が多いっていう話があったと聞いた時に、
うん、
なんかどうして戻らない地元なのに戻らないって決める人の方が多いのかなって思って、
うん、
でなんか放射線とか不安な、
うん、
放射線の影響とか不安なことが多いのかなと思ったけど、
うん、
人が住めるようになるには、
うん、
なんか私たちの生活にとっては当たり前なものが機能していない町、
うん、
だからみんな戻れないし、
うん
うん、し人がまた帰ってこないからそれも機能しづらいのかなっていうのが、
うん、
お話を聞いて分かったような気がしました。
うん、他はどうかな。
なんか菅野さん、
うん、
菅野さんですよね。
あ、名刺があった。菅野さん正解、菅野さん。
なんか自己紹介とか、
うん、
熱意とか、 なんか話してるの聞いてて、こんな人がちゃんとこの新しい町について考えてくれてるなら、
うん、
なんか帰ってくる人も安心じゃないかなと思って、
うん、
そういう元の町の人たちとの交流みたいなのも積極的に行えばいいんじゃないかなって思います。
誰か。
なんか、うん、その町、元々町に住んでた人、
うん、
と市役所の人とかが、
うん、
ちゃんとなんか話とかしたりして、今こういうことしてますとか、
うん、
こういう建物を作ろうとしてますとか、
うん、
サービスはこういうのですとか、
うん、
実際に話し合ったら、
うん、
なんか 安心するような熱意もあるし、ちゃんと懐が広そうで考えてもいて、だから実際交流もあったらなんか戻ってきたい人もいるんじゃないかなって思いました。
どれぐらいの感覚でやってるかわかんないけど、浪江町はね、相当やってる方なの。多分あの被災した地域ではね、一番密に住民と連絡取ってて、ニュースも、日本中に避難してるでしょ。全員に送ってる、送り続けてるんだよね。あとね、タブレットを渡してるってのもあったんじゃないかな。今はこういう状況ですっていう映像が届くようにとかね、アンケートを取ったりとか、今帰りたいのは何パーセントですっていうのはもちろんアンケート取ってるから分かるわけだし、かなり頑張ってやってはいるよね。
なんていうか、そういうのも大事だと思うんですけど、なんかやっぱり実際人を見た方がなんかいいかなって、
だから結局ばらけてるから、どっかで会いましょうってなるとみんな集まれてなるでしょう。それが多分結構大変なんだろうね。福島の県内でも相当大変だと思う。あれだけ広いからね。まあね、できるにね、こうしたことはないんだろうけどね。他はどうかな。
伊藤さんの話で、0.23 を超えたら、0.23 マイクロ超えたら、除染するって言って、除染した後でも下がってないところがあって、そこは再除染してくれないって言ってたけど、なんか浪江町ではフォローアップ除染がされてるって言ってたんで、ちゃんと進んでるとこはちゃんとしてるんだなって思いました。
その差がね、なんで出てくるのかな。国の命令で全町避難ですってなったところは国の責任で除染するんだよね。で、再除染、フォローアップ除染もね。で、国が命令してないけれどある程度線量上がりましたっていう場所があるでしょ。そこは地元の自治体がするってなってて、国がやるところは人がいないからザーッと自分の都合でやっていけるでしょ。で、人が住んでるところは、自治体がやるところはいついつ行きますみたいな調整しないといけないからすごい大変だって話は聞いたことがある。そこの差があるのはまあ分かる話なんだけど、同じように国がやってて除染とフォローアップだって言ってるところで差がつくっていうのがね、なんでなのかなっていうのがよく分かんないところだよね。確かに富岡とかはすごい高かったもんね。帰ってきていいって言いながらあんまりだっていう線量がいっぱいあったからね。他はどうかな。
帰還困難区域の除染は手つかずって言ってて、山に、土壌上から5センチとか、忘れたんですけど、除染するなら土壌からしなきゃいけないみたいなこと言ってて、本当にどうしようもないんだなって、木を切ってもしょうがないって言ってたね。
そうだね、100年先みたいな話してたよね。
区域でも住んでいいんですか？
ダメ。
なんか、後で後ろの方の、うん、後ろの後ろから3枚目ぐらいで、うん、解除になった地域が町の面積の2割、うん、帰還困難区域が8割で人口割合はその逆ですって書いてあるんですけど、うん、帰還困難区域に2割住んでるってことですか？
住んでるっていうか、もともと住んでた人口比率。
じゃあもともとの人
口。うん、そう。だからその数字でいくと、浪江は8割の人が今戻ってきてもおかしくはない。うん。8割っていうと1万2000とか、もっとか、5000とかなるか。でも300人だもんね。うん。じゃあ、浪江を出ましたと。次、南相馬のノマドっていうところへ行って、三浦さんの話を聞きました。そこはどうかな？
整備も仕事のうちだみたいな話をされてて、
うん、
で、なんか伊藤さんとかとバスに乗ってる時に、もともとのうちやったところがボボになって森みたいになってて、
うん、
で。この三浦さんの話を聞いて、
うん、
すっごい苦労して、
うん、
作って整備して毎年いつも整備してとかしてたその場所が使われへんくなったんやなっていうのを感じて、
うん、
悲しかったです、
うん。そうだよね。なんか土地がなくなるって僕らの感覚だと土地ってその上に建物を建てる場所とか場所でしかないんだけれど、農家にとっては作ったものって土地自体がすごい長い間苦労してこういう作物が取れるように安定的に取れるようにって作ってきたもの、それが奪い取られるわけだからね。まあショックだろうね。だから死んじゃった、自殺しちゃったみたいな人もね、いるわけだよね。うん、他はどうやろう。
放射線の影響でお米を作るのが大変になったっていうことも分かったんですけど、やっぱり一番まだ問題なのは風評被害でお米とかがまだ安いことかなって思うんですけど、なんかまだ 他のお米に比べて福島のお米はやっぱりお店で見ても安いし、そういうのって一回起こっちゃ事故が起こって福島のお米は危険かもしれないっていうイメージが残っちゃってるから、まだそれが影響してるし、隠さず公開して信頼関係を取り戻すと言ってたんですけど、やっぱりあんまり勉強とか経験とかをしたことない人からしたら、そのまま情報を隠さず公開されてもわからないこともあると思うし、取り戻すには時間がかかるのかなって思いました。
不思議だよね、キュウリはみんな食べてるわけさっきの話だとね、不思議だよね。
前なんかお店で売ってる提供してるご飯って福島のが多いって、
日本中のお店でね、
売ってたんで、
そうだよね、知らないうちに食べてる他は？
なんか三浦さん の、セシウム、カリウム、撒いたり、こう土を、なんや。反転庫してみたり、試行錯誤っていうのが、この話聞いてめっちゃ、この話聞かないと分かんなかったなって思って、で、あともう一つなんか、何やろ、東電が、どっかに、なんかメニューにはないから、最初の対象に、ならないみたいなを言っているっていうのを知って、なんか今に頑張っていろいろなことしてるのに、なんかメニューにはないって切られるってすごい辛いことだなって思いました。
どんなのを言ってたっけ、メニューにないって。
見込みより収入がぐっと下がってる。どこってどういうことですか。
どんなことをしたときにそれはメニューにないから支援できませんって話。
なんかカリウムの費用とか。
そうか。
それはなんかしなくてもいいこと。
そうかそれをあんたらが勝手にやったんでしょっていう感じですか。
いろんな話聞いてて、 国って不誠実だなって思って、うん、対応に誠実さが感じられないなって、なんか頑張るのも全然農家の人とかじゃないですか、
うん、
なのになんか
不誠実っていうのは、はい、その農家への対応で一番感じた、
農家、そうですね、農家、柿栽培とかも出ないから柿栽培を始めたし、
うん、
実際に苦労してないから、分からない、なんかそういう苦労って想像以上じゃないのか、自分たちが思ってるよりも絶対大変なのに、原発はやめないし、あとなんか、原爆も、昨日言ってた核兵器禁止条約にも入らない、っていうのが、なんか一番みんなが願うことって本当に原発をやめるとかそういうことだと思うのに、そういう対応をしないっていうのが不誠実だなって思います。
カリウムの話ってさ、よく覚えてるので、2013年に初めて福島行った時にね、でその時食べ物の評価とか僕ももう半分わかんないっていう状況で行ってたんだけれど、福島大学に当時おられた石井先生っていう方が、その米にね、セシウムを吸い込まないでどうやって安全な米を作るかっていうことの今実験してるんだって言って、で要するにカリウムをまいた田んぼを作って、カリウムが満たされてたら、カリウムが満たされてないと稲が勝手にカリウムと勘違いしてセシウムを吸い込むっていうやつだったでしょ。でカリウムがいっぱいあったらセシウム吸い込まないはずだっていうので、それで当たりをつけて実験してるんだって言って、実験の現場も見せてくれてね。でもね、そのことはあまり詳しく書かないでくれって言われたんだよね。これやっぱり実験で成果がどういうふうに出るか分かんないってのもあるし、それから、まあ、研究者でもあるから実験の成果をね自分が出したいっていうのがあってみたいな、ね、そんな話をしてたよなっていうのが4年前、
でもなんか、テレビで見た気がする。
いつ？
分かります
、だからそれが2013年の話だから、まだ現場の研究者が実験してる最中だったよね、だそれがもう実験結果が出たからカリウムうちでも撒いてみようかみたいな話がそこら中に広まったんでしょ、なんかやっぱり時間の変化がそうやっていろんな人が苦労してきた結果が積み重なって、三浦さんがカリウム撒くのも別に三浦さんが発見した話じゃなくて、いろんな人の協力があって行われてることだよねって思ったな。他はどうかな？
干してたじゃないですか。
芋を干してた、
地べたに、なんか倉庫の中の、どこに、メイクイン、それなんか神戸の大学生に手伝ったなんかしたって言ったじゃないですか、それって何でですか。
なんでですか。
なんでそう呼んで一緒にやってるんですか。
呼んでるのかな。大学生の方がなんかボランティアみたいな形で行ってるんじゃないのかな。
手伝いに行ってる、
うん、で協力してなんかやってもらってるみたいな。
お米だけじゃないんですか。売ってるなんかきゅうりとかもあるけど、
うん、
それは数が少ないから直売所でなんか売ってるって言ってたんです
けど、三浦さんの収穫物の中では少ないって話でしょ。三浦さんが作ってるものの中ではいっぱい作ってるのは売りに出すし、あんまり取れてないものはその辺で売ってるとか自分で食ってるって話だったね。で、あそこのね、大きい倉庫があったでしょ。お父さんがいろいろ説明してくれた場所、あそこは三浦さんの個人の持ち物ではなくて、あの地域の農家たちが共同して作っている事務所、うん、農民連なんとかかんとかっていう、うん、なのでそこの企画としてあのどっかから学生が来てっていうのはやってるんだと思う。あそこに大きい機械があったのもそうだよね。機械2000万とか言ってたでしょ、うん、あの線量を測る機械ね。それも地域の共有物でいろんな人があそこに米持ち寄って測って、うん、他は
作りしたのは、
うん、
なんか最後のとこにある、公務員、国家公務員は福島のように危険なところに行ってはいけないくて、
うん、
なんか福島県民は一般人とかは緊急事態でもそこに住んでていいみたいなことが書いてて、うん、すごいなんか。こっちに来ていろいろ状況を知ってもらうことはできないんだなと思って、
うん、
なんか卑怯だなって卑怯、
うん
うん、なんかもっと、うん、やり取りを増やすべきなのに、
うん、
こんな感じの対応っていうことに驚きました。
うん、うん、あとじゃあ区切ろうか。三浦さんのお父さん、あ、そうか、今の話はお父さんがしてたやつだね。
今のお父さん、
うん、あとは寺島さんが転倒して目の上をバンドエイド貼りましたみたいなところだったよね。ほんで30分ぐらいで夕鶴っていう旅館に移って6時から夕食で、ちょっと7時ぐらいから感想交流っていうので、みんなが何人かがかな、全員か前に出てちょっと喋って、吉井さんが帰還困難区域の墓は誰が見るんだみたいなことを言って、戸川さんが普通の家に草があるとショックですみたいな話をして、寺田さんが富岡大臣の占領が高かったびっくりしたと言って、岩崎さんが聞くと見ると大違い、横山さんが、うん、線量高いところやっぱり大丈夫だと思ってても体験すると怖いっていう話をして、ね、大人の人が質問してくれてありがたいって思ってるね。なんか そこのその辺りのことで補足したいことある？
なんか、うん、福島のその空き缶困難区域に、
うん、
あの家があるおばさんが、
うん、あの何家の人がいたよね。
はい、うん、その人が、あのお墓行けますって、行けるようになってますって言ってたんで、
うん、
その後にあの食べながら質問したんですよ、
うん、
どういう風に行けるんですかみたいな、
うん、
そしたらなんかその行くっていうことを申請して、
うん、
でその現場に行って、
うん、
なんか白い服とかいろいろ着せられて、うん、で行けるって言ってて、
うん、
でもなんかその私の住んでたところ浪江で、うん、なんか地区によって市とか地区によって方針が違うから、
うん、
もしかしたら私が見たところはどこか分からへんけど、そこはまだそういうのが進んでないのかもねって言ってました。
うん、瀬尾さんという人だよね。
はい、
うん、自分のところのおまるって言ってたけどの共同墓地は東電も含めてきれいにしてくれましたっていう話をしてたよね。なんかここにある？じゃあ切ろうか。